明けましておめでとうございます。こうして新しい1年の最初の日を礼拝の中で共に迎えることができることを心から感謝します。新しい年の初め、私たちはどんな思いでこの1年を歩み出そうとしているでしょうか。楽しみにしていることもあるでしょう。また新年の抱負をすでに決めた方もおられると思います。一方で不安なこと、心配なこともあるかもしれません。今年はどんな1年になるのだろう、うまく歩んでいけるだろうか、そんな思いを抱きながらここに集まっている方々も多いと思います。新しい年のスタートは希望とともに見えない未来への不安をも伴うものです。でもだからこそ、私たちはこの最初の礼拝で神様の言葉に耳を傾け、私たちの心を神様の前に整えたいと思うのです。今日聖書は私たちに、一人の人の人生の変化を通して新しい一年の歩み方を教えてくれます。それがこのルカの福音書に登場するザカリアの物語です。ザカリアは初めから強い信仰を持っていた人ではありませんでした。私たちと同じように迷い、揺れ、悩み、神様の約束の前で立ち止まることもあった、そのような人です。疑いを抱き、恐れを覚え、沈黙の時間を通り、そして最後に心から神様を褒めたたえる人へと変えられていきました。今日はこのザカリアの歩みを通して、この一年をどのような心で生きていくのか、神様は私たちに何を求めておられ、私たちに何を語っておられるのか、ご一緒に受け取りたいと思います。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、すぐる一年間の歩みをあなたがお守りくださり、たくさんの恵みを私たちに与えてくださったことをありがとうございます。主よ、あなたとあなたの深い恵みと憐れみの覚えながら、主よ、また新しい一年を始めようとしています。神様、どうぞ私たちを憐れんでくださり、私たちのこの新年の歩みを導いてくださいますように、今この時御言葉を受け取ろうとしています。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、私たちにあなたの深い御心を悟らせてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はザカリアの3つの姿を見たいと思います。疑い、沈黙、そして賛美です。それはザカリアが変えられていく過程でもあり、またイエス様を信じて歩んでいく私たちが通っていくプロセスでもあります。まず最初に見たいザカリアの姿は、疑い、恐れたザカリアの姿、疑い、恐れたザカリアの姿です。今日はお読みしませんでしたが、1章8節から24節、新約聖書の2ページ前ですね、98ページの下の段を見ますと、そのいきさつが詳しく書かれています。ザカリアは神殿で仕えていた祭司でした。毎日神様の前に立って、人々の前に祈り、神様に仕える大切な働きをしていた人でした。そんなザカリアの前にある日、突然天使ガブリエルが現れました。そして信じられないような言葉を伝えたのです。あなたの妻エリサベトは男の子を産むと。皆さんならどう感じるでしょうか。長い間子供を持つことを願いながら、なかなか子供が与えられず、それでも神様を見上げ祈りながら年を重ねてきたザカリアでした。その長年の願いがここでようやく答えられたのです。素直に喜んでもよいはずなのに、ザカリアの心はすぐに喜ぶことはできませんでした。本当にそんなことが起こりうるのだろうかと考え、また自分たちが年を取っている現実を思い起こし、どうしてそれがわかるでしょうとつぶやいたのです。彼らの年齢を考えれば無理もないことでしょう。しかしザカリアはここで神様の約束よりも目に見える現実を見てしまいました。 その彼の心を占めていたのは疑いと恐れでありました。ザカリアは神様を疑ったことにより話すことができなくなりました。しばらくの間声を出すことができなくなり、思っていることを言葉にすることもできない、静かな時間を過ごすこととなりました。この姿は私たちの姿とまたよく似ているのではないでしょうか。神様はいつも私たちを御言葉を持って励ましてくださいます。神様はいつも私たちにさまざまな形で語りかけてくださっています。それにもかかわらず、神様が私が共にいるよと、大丈夫だよと約束してくださっているにもかかわらず、学校のこと、職場のこと、友人のこと、家族のこと、将来のことを考えると、神様の言葉よりも自分の目の前の心配の方がはるかに大きく見えてしまうということがあるのではないでしょうか。そのようにして知らず知らずのうちに私たちの心に疑いと恐れが育って、それが私たちの心を満たしてしまうということがあるのではないでしょうか。もしそうであるなら、私たちもまたこのザカリアの姿に学ぶことができるのです。ザカリアの2番目の姿、それは沈黙の中で従ったザカリアの姿、沈黙の中で従ったザカリアの姿です。57節、さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。エリサベトは本当に男の子を産みました。天使から告げられていた約束がその通り実現したのです。長い沈黙の時間を過ごしたザカリアにとって、この出来事は神様が本当に約束を守られる方だということをはっきりと示す出来事であったでしょう。8日目割礼の日になると、親戚や近所の人々がたくさん集まりました。みんなでこの特別な日を一緒に喜びたかったのです。赤ちゃんの誕生を祝いながら、人々は当然のように言いました。さあこの子の名前をお父さんと同じ名前ザカリアにしようと。当時それはとても自然な考えでした。家族の名前を受け継ぐことが大切な伝統だったからです。しかしその時、母エリサベトはためらうことなくはっきりと言いました。60節、ところが母親は、いいえ、ヨハネとしなければなりませんと言った。人々は驚きました。誰もその名前を聞いたことがなかったからです。どうしてそんな名前なのか、本当にそれでいいのか、そんな思いが人々の間に広がったことでしょう。今度は話せないザカリアに向かって身振り手振りで尋ねました。その時ザカリアは板を持ってこさせ、ゆっくりと、しかし迷いなく文字を書いたのです。63節、父親は書き板を持ってこさせて、その名はヨハネと書いたので、人々は皆不思議に思った。その名はヨハネ、その短い言葉の中に、ザカリアの心の変化がはっきりと現れていました。それまでのザカリアは、自分の常識にとらわれ、神様を信じることができず、神様の言葉を疑い、恐れていました。けれども今、彼は人々の考えや常識よりも、神様の御言葉を選び、それに従ったのです。彼の長い沈黙の時間は、決して無駄ではありませんでした。その静かな時間の中で、ザカリアの心は少しずつ整えられていき、神様の前にまっすぐ立ち、神様に従っていくことができるように作り変えられていきました。疑いの人から従う人へと、静かに少しずつ、しかし確かに変えられていったのです。私たちの人生の中にも沈黙の時があります。私たちの毎日にも、すぐに答えが見えないとき、思うようにいかないとき、 何をしたらよいのかわからない沈黙の時があります。でもその時間は決して無駄ではありません。神様はその静かな時間を通して私たちの心を整え、神様の声に耳を傾けることを教えてくださいます。ですから私たちがその沈黙の時にするべきことは、静かに語られる神様に心を向け、その小さな御声に耳を傾けていくことであるのです。周りの人の意見やみんながそうしているからという声に流されそうになるとき、また私たちの心が不安や恐れで満たされそうになるとき、私たちはザカリアのように一度立ち止まり、神様は何と言っておられるだろうか、神様の御心はどこにあるだろうかと立ち止まって考えてみたいと思うのです。そして小さな一歩でも勇気を持って踏み出し、神様の言葉に従ってみたいと思うのです。その一歩が私たちの心を静かに、でも確かに信仰と賛美へと導いてくれるからです。3番目のザカリアの姿、それは信じて褒めたたえたザカリアの姿、信じて賛美したザカリアの姿です。ザカリアが書き板にその名はヨハネと書いたまさにその瞬間、不思議で誰も予想していなかった出来事が起こりました。64節を読みします。年間聖句なのでご一緒にお読みしましょうか。すると、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。アメン。それまで固く閉ざされていた彼の口が開き、縛られていた舌がほどけ、ザカリアを再び話せるようになったのです。どれほど長くこの時を待ち望んでいたことでしょうか。話しても話すことができず、思いを伝えたくても声にできなかった日々、そのもどかしさや苦しさはどれほどのものだったでしょうか。けれどもザカリアが口を開かれて最初に語った言葉は、自分がどれだけ大変だったか、長い沈黙がどれだけつらかったか、そのようなことではありませんでした。彼の口からまず溢れ出てきた言葉、それは神様を褒めたたえる言葉であったのです。長い沈黙の時間の中で、ザカリアの心はすっかり変えられたのです。かつては疑い恐れていたザカリアが、神様の言葉に信じ、そして今や心から神様を信じ、喜びと感謝を持って神様を褒めたたえる人になっていました。神様はゆっくりと静かに、しかし確かに、ザカリアの心を作り変えてくださったのです。そしてこの出来事を目の前で見た人々の心も大きく動かされました。65節、66節をお読みします。近所の人々は皆恐れを抱いた。そしてこのことすべてがユダの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、この子は一体どんな人になるのだろうかと言った。主の御手がこの子と共にあった。人々は神様のなさることの前に思わず身を正し恐れを抱きました。そして互いに囁くように、この子は一体どんな人になるのだろうかと言い合いました。それはただの好奇心から出た言葉ではありませんでした。神様がこの子を通して何か大きなご計画を始めようとしておられる。いや、もうすでに始めておられる。そんな予感に満ちた問いであったのです。疑いから沈黙へ、そして賛美へと変えられていった、そのザカリアの姿が、人々の心をも神様へと向かわせたのです。私たちの人生にも、さまざまな出来事が起こってきます。嬉しい時だけでなく、悲しい時、うまくいかない時、なぜこんなことが起こるのだろうかと思う時もたくさんあります。そのような時、私たちはつい文句を言ったり、心配でいっぱいになったり、どうせ私なんかと言って下を向いてしまったりしまいがちです。でもそのような時、私たちは このザカリアの姿を思い出したいと思うのです。長い沈黙の時間を通ってやっと口が開かれた時、彼が最初にしたことは神様を褒めたたえることでした。それはザカリアが、ああ神様は本当に良いお方なのだ、神様の約束は間違いがなかったと心から信じた印でした。賛美はただの歌ではありません。賛美歌を歌いさえすればそれが賛美なのではありません。賛美とは、神様ありがとうございますと、あなたは素晴らしいお方ですと、あなたを心から褒めたたえますと、そのように私たちの心と唇を持って告白することです。神様を賛美するとき、私たちの心は不安から希望へと、文句から感謝へと、恐れから信頼へと変えられていきます。そして賛美は私たち自身の心を変えるだけではなく、周りの人の心をも動かします。ザカリアが神様を心から褒めたたえたとき、人々は驚き、神様を恐れ、一体この人はどんな人になるのだろうかと神様のことを考え始めました。一人の神様に向けられた心からの賛美が、たくさんの人の心を神様へと向けたのです。私たちも同じです。学校において、職場において、家庭において、友達の前で、神様は本当に素晴らしいお方だと、神様は私にこんなすごいことをしてくださったんだと、そのように話していくとき、その言葉は誰かの心を慰め、励まし、その人が神様に心を向けるきっかけとなっていきます。だから、今年一年間、どんな時も、小さなことでも、神様に感謝を捧げ、神様を褒めたたえていくことをチャレンジしてみたいと思うのです。その賛美が私たちの心を守り、そして私たちの周りの人の心にも、光を届けていくからです。ザカリアは疑いの中から沈黙を通って、そして賛美へとその信仰が引き上げられていきました。これは私たちの一年の歩みにもそのまま重なるのではないでしょうか。今年一年、私たちはどのようなことがあるかまだ分かりません。でもきっと思うようにいかないとき、答えが見えないとき、心が弱くなるときがあるでしょう。でもそのようなときこそ、ザカリアのようにまず神様を褒めたたえる歩みを選びたいと思うのです。神様を賛美することは私たちの心の向きを変えます。不安から信頼へ、恐れから希望へ、つぶやきから感謝へ、そしてその賛美が私たちの周りの人々の心にも静かに、でも確かに影響を与えていくのです。ザカリアの賛美が人々の心を神様へと向けたように、私たちの賛美も、私たちの家庭に、私たちの友人に、私たちの職場に、神様の光を運んでいくのです。この一年、神様を心から信じ、神様を褒めたたえる一年にしましょう。神様の恵みはすでに始まっています。その恵みを信じ、感謝し、その恵みを告白し、またその恵みを賛美しながら、希望を持ってこの一年を歩んでまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。ザカリアの姿を通して、また私たちの信仰のあり方について考えさせてくださり、ありがとうございます。私たちもザカリアのように、神様を信じていながらあなたを疑ってしまうことがあります。いつの間にか目の前の状況が大きくなり、あなたの大きさが見えなくなってしまうことがあります。主をどうぞお許しください。そのような中で、私たちが神様の前に静まり、神様の静かな御声を聞くことを選び取ることができますように、またその御声に従うことを選ぶことができますように、またあなたがどれだけ素晴らしいお方か、 あなたがどれだけ愛のお方であるかを覚え、あなたを心から賛美することをいつも選び取っていくことができますように、私たちの今年一年の歩みをあなたがお導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。